あ、 UFO 見たの
そう、
なんだろう、普段は思想家やってるかもしれない。何をしたら本当に健康になれるのかって考えた時に、やっぱりその精神状態っていうのはすごい大事で、
エジプト政府に1600ドル払ってスフィンクス2時間貸し切って前足の近くで瞑想すると、
うん、何回か俺もうブチ切れて、
うん、岩さんもや
全体的にその YouTube っていうのを見てて、コンテンツとしての中身のクオリティは下がってると思うの。だから中途半端な動画が多すぎる。
もう2023年終わりますけど、うん、どういう年ですか
今年はね。どういう年だったろうね。
じゃあ今日は本当にそのりょうやさんの全て僕も気になるし、りょうやさん本当に何年前に始まったんだっけ
YouTube、
はい、
2010年、
あ、2010年、このピースルクイジンから、うん、もうずっとやってるじゃないですか、うん、だから最近 あんまり更新してないなとか、うんうん、シンプルにね、多くの人が発信するようになったから見てないなって人も多いと思ってて、うんうん、だからマジで何して言ってんだろうっていう興味もあるので、まあなんか本当に昔の話から、まあ最近にかけて、あとこれから何していきたいかみたいなのをカジュアルにちょっとお話できたらと思ってます。
OK、
はい、じゃあ僕から簡単にちょっとりょうやさんの紹介させてくださいね、
うんうん、
プロフィール引っ張ってきたんで。1983年の12月19日生まれ、埼玉県出身、京都府在住と。で、20歳からオーストラリア、ニュージーランドへ渡って、2007年5月13日より環境保護を第一の目的にビーガンのライフスタイルを実施。で、2010年からそう、ピースウルクイジンですね、うん。で、これは個人チャンネルのりょうや高島っていうのは何年からですか？
わかんない。けど、うん、そんなに古くないんじゃないかな。
割と最近。
最近って言ってもでも7、8年ぐらいかな。
あ、いえ。
わかんない。
なるほど。で、趣味であるカメラを使っていろんなその映像作品だったりとか、うんうん、あとは旅行行ったりとか、
うんうん、
もう正直この方今まで訪れた国のリスト見るだけでも読む気出ました。
そのぐらい
めっちゃ行ってる。
少なくないか、まあ、行ってる人は結構さ、もう100カ国超えるとか、まあ
ね、でもっとなんかその旅人って感じですよね、
うん、
なんかそのりょうやさんのように割とそのメディア、料理系のメディアとか、うん、映像表現、 YouTube 作品、 Vlog、 そして旅行、
うん、
っていう枠としてはかなり行ってる気がします。
あと俺リピートしていく場所が結構多かったりするかな。
オーロラとかで、
オーロラ、そう、オーロラ行く時もね、うん、ノルウェーじゃないか、アイスランド2回目だったもんなって、
うん、
ハワイとかもよく行くし、最近あんま行ってないけど、ね、アメリカの西海岸も前結構毎年ぐらい行ってた。
なんかそう、やっぱ動画クリエイターとかカメラマンとかが、うん、本当に心を奪われるような環境に行かれてるじゃないですか、うん、だからそう、アイスランドも超行ってみたかったし、最初に一緒に行ったのがりょうやさんたちっていうのも良かったかもしれないですね、うん、っていうのはね、オーロラ見れるポイントとか、うん、ナイスフォトスポットを知ってるじゃないですか、
うんうん、
そう、そういうのがいいなと思って、そうで、プロフィールにその人類が世界平和と、完璧な健康状態を達成する国旗を自分が死ぬまでにこの上で見届けたいと、うん、いうのが一応プロフィール文です。で、今は何されてるんですか
今はね、何してるんだろうね、は
い、改めてね、1ヶ月前ほどにお会いしていろいろと話聞いたんですけど、
ね、
まあ、改めてね、ピュアにその、
う
んうん、今何してるのか、僕が知ってる限りは、ピースウルクイジーンとか、りょうや高島の個人チャンネルは、うん、割と気分で発信したいなと思ったら投稿している。
そんな感じだね。
で、それ以外の活動は見えてないっていう感じですかね。
うんうん、
どうですか？
なんだろう。普段は思想家やってるかもしれない。
ああ、思想家。思想家というのはもう考える。
考えてる、いろいろ。
ああ、うん。レアですね。
レアかな。
なんで思想家なんですか？
いや、でも 前からそう。なんかさ、
うん、
例えば、まあ、自分が達成したいことの一つがやっぱり健康でいるっていうことなんだけどさ、うん、健康でいるって結構難しいのよ、
うん、
なんかいろんな要素が必要で、
確かに、
まあ、食べ物はもちろんそうだけど、まあ、それでピースフルクイジンっていうチャンネルをやってるっていうのも一つはあるんだけど、
はい、
でも別に食べ物だけちゃんとしてたら健康になれるかって言ったらそうでもないし、
うん、
けどまあじゃあ運動とかちゃんとすれば健康になれるかって言われたらそうでもない、
うん、
ねえ、
ね、
でじゃあ何をしたら本当に健康になれるのかって考えた時にやっぱりその精神状態っていうのはすごい大事で、う
ん、メンタル、
メンタル非常に大事で、うん、でメンタルが
なるほどね、
なんなら一番大事かもしれないっていうのが最近の考えなのね、
うん、
だから俺がね最初にピースフルクイジンっていうのを始めたのが、
うん
まあ、2010年とか、まあ、俺自分20代の時だったんだけど、
うん、
だから20代の時は食事だけ変えれば全部良くなるって思った、
うん、
だけどなんか日を重ねるごとにあ食べ物だけじゃダメだっていう風にだんだんなってきて、
うん、
でそれが更新頻度の低下にも関係してるの、
うん、なるほど、
それだけじゃダメだって思って、
なるほど、
でそこをじゃあどうしたらいいのかっていうのを日々考えてる時間がどんどん増えていって
なるほど、ね、
でそれと同時に更新頻度が下がっていくっていう、
なるほど、でも確かにその考えすぎちゃうと、うん、なんかそのでリュウヤさんはもう成功されてるじゃないですか、正直、
ね、分かんないけど、ね、
世界中の人が見ているチャンネル運営してて、うん、やっぱそこで一回いろんな経験をしてしまうと、
うんうん、
次一歩踏み出すっていう、まあ、勇気とか何やろうっていうことに、うんまあ、考えすぎてしまう側面はやっぱありますかね。
いやなんかね俺の場合はなんかあんまりそういうのはなくて、だ例えば、まあ、ピースフルクイジンっていうのもさ、なんか結構100万人を超えたチャンネルっていう中では割と多分早い方だったと思う。
早いっすよね。
だけどなんか結構数字どうでもいいと思ってたぐらいで、
うん、
あのさ金の盾ボタンとかもさ、
はい、めっちゃいいっすけどねワクワクしましたけどねこの間見て、
自分でまああれ自分でなんか申し込むじゃない、
うん、
ボタンって、
確かになんかもう忘れちゃいました、もう銀の盾前すぎて
でしょ、で俺自分でやったんだけど、
うん、
1年以上開けなかったもんね、ダンボール。
ああ、それ見たぞ、開封ちゃん、
全然興味なくて。
確かに興味なくて、ずっと置いてて、開けるわ。
もうそろそろ開ける
な。なんで開けるってなったんですか、まず。
でかいっていうのと、そもそも。別に、開けたからといって、別に飾るわけでもないし。
うん、確かにね。
うん、
まあでも。
数字が全てではないし、まあ、大事かもしれないけどね。
確かに、でもその多分ピースルクイジンとかが100万人登録された時って、うん、あんまりこの YouTube の市場自体、
うん、
結構日本では特にブルーだった気がするんですよね、
うんうんうん、
だから僕も5年前とか数字全く気にしてなくて、
うん、
っていうのはありますね。なんかそもそも比較する人が増えることによって、うんうん、なんか数字がよりなんか顕著になんか見てしまうっていうのは感じたので、でもなんかそこら辺あんまり気にせずそういう風に数字出せるっていうのは最高の形ですよね、
うん、まあでも数字をある意味目標にするのは別にいいことだとは思うけどね、
うん
うん、
なるほど。じゃあ最近はだから数字とかあんまり気にせずで、その健康な食事だけじゃなくて考え方みたいな、
そうだからメンタルをいかにこういい状態で保てるかっていうのに対してじゃあどうしたらいいのかっていうのを結構考えてる、
うん、その情報発信とかはしないんですか。
いやしたいんだけど、やっぱり自分の中でもまだそれがちゃんとまとまってなくて、
うん、
それを今実践中っていう感じかな、
うん、なるほど、なるほど。
でそれがある程度効果が出てきそうだったら多分発信を開始する。
なるほど。じゃあ今仕込み期間っていう感じですよね、うん、
けどまあそれと同時でやっぱり食べ物も重要だから、まあ、食べ物はまあ今ちょっと更新頻度かなり低いけど、
うん、
まあ改めてもう一回。
なるほどね。その YouTube とかあとはその、まあ、考えてる時間以外にやろうとしてることっていうのはあまりない、
うん、そうね。まあそれ以外はもう本当趣味だよね、
うん、なんかそのやっぱ同じコンテンツクリエイターとしては、
うん、
なんかいい体験とかそもそも自分が好きなことをコンテンツにするわけで、うんうん、コンテンツと全く違うこの趣味、
うん、
コンテンツにしない趣味、
うんうん、
誰にも見せてない趣味ってあるんですか。
趣味か、 見せてない趣味ね、あんまりもしかしたらないかも。
ないですよね。うん、そうなんですよ。やっぱ過去まで発信されてると、うん、何か
しら発信はしちゃってるかもしれない。う
ん、だって登山とか、
そう登山は好きでやってる。がっつ
り発信されてますもんね。うん、だからなんか人生とその人とコンテンツが結びつ、うん、あの過ぎちゃって、うん、なんかその嫌になることってないのかなと思って。リュウヤさん。
あんまりないかな。
うん、ストレスそもそも感じることってあるんですか。
いや俺あんまりね、なんだろう、自分の意識の上ではあんまり感じてないと思ってるんだけど、うん、結構感じてるみたいで。
はあ、それってどうやって気づくんですか。
俺の場合ね、病気になるからすぐ。
ああ、なるほどね。
うん、
だからの脳みそは認識してないけど体が出ちゃう。
脳っていうかまあ意識だよね。自分の意識はそんなに、そう意識っていうか感じてないけど、体がそうなるから、うん、あ、これはストレス感じてるって判断して、でそこで考え方を変えたりして。
なるほど。いろいろ見ていて、うん、結構その涼也さんを大きく変えたんじゃないかっていうのがコリン性ジンマシン。
あ、そうだね。
ここが結構なんか大きいんじゃないかなって、
大きいと思う、う
ん、見てて思ってて、そこについて何か聞きますか。そこになってどう変わったのか。
あ、でもその病気がきっかけで、あ、自分はやっぱストレスあるんだっていうのが分かったのと、うん、そうね、あと何だろう、まあでもそこ大きなきっかけだよね本当に。
うん、なんか結構そのビーガン歴も長いじゃないですか、うん、この病気にかかってこれを治す、その治療薬みたいな習慣としてビーガンを取り入れたのか、うん、っていうわけではない。
それがね、全然関係ないの。
あ、関係ないですね。うん、それはまあとりあえず治療はして治って、うんうん、そっからじゃあ食生活とか考え方を変えなきゃみたいなので、うんうん、どんどん今の涼也さんになっていったってこと、
うん、そうそうそう。
なるほど。結構なこのタイミングでもっとその昔深掘りたいなと思ってるんですけど、うん、やっぱ意外な涼也さんをなんか伝えられたらなと思ってて、
うんうん、
意外性1、まず自動車の専門学校に行ってた。自動車の専門学校行ってたんですか。
行ってた。
マジでイメージないっす。もうガソリンから最も遠い男と言っても過言ではないじゃないですか。
なんかね、やっぱバイクと車が好きだったから、まあ今も好きだけど、う
ん、確かにね、今も全然なってますもんね。うん、
それでなんでそういう学校行ったかっていうと、うん、なんか高校生の時さ、アルバイトをしてて、
はい、
あのファミレスで、でキッチンで働いてたんだけど、その時にまあ同じバイトしてる人で、うん、大学3年生だったかな、4年生か、うん、まあそれくらいの人がいて就活してたわけ、
うん、
で就活してたあの男の人がなんか内定受かったみたいな話をして、うん、でどこ行ったかっていうと、なんかね、まあ、言っていいのか分かんないけど、まあはい、コープっていう普通のさ、
うん、
まあ、スーパー、
うん、
でその人は大学で何を学んだかって言ってたら経済学か何か学んでて、経済学学んで なぜコープに就職するのかっていう、なんか全然つながりがないから、
うん、
なんか大学のその行ってみたらさ、若いうちの18から22歳のさ4年間をさ、
うん、
コープに就職するために、で就職した後使いもしない経済学を学びに行って、うん、なんて時間のもったいないことをしてるんだろうと思って、
うん、
で大学は行く意味ないなと思って、
うん、
でそこでもう大学は絶対行かないって決めた。
なるほど。
まあ、でもただ
すげえ意思決定ですねそれ。普通はね、うん、とりあえず行こうぜみたいな。
そうそうそう、
なんとかなるべみたいな感じで大学ですけど、その時から意思がもう
時間がもったいなすぎると思って。でもなんかさ、医者になりたいとか、
うん、
なんかそういう大学に行かないとなれない仕事に自分はどうしても就きたいっていうんだったら、
うん、
まあ、全然ありだと思う。
そうですよね、
教師になりたいとかさ。
確かに確かに、
それは全然いいと思うんだけど、
うん、
なんかその特定のバイト先の先輩と、あと自分からしたら別にその、うん、こういう職業に就きたいっていうのは特になかったから、
うん、
じゃあ大学は遊んで終わっちゃうだけだなと思って。
高いしね、あと、
そうそうそう、もったいないと思って、
うん、
それだったらじゃあ、まあ、バイクと車大好きだから で2年で終わるし、まあ、専門学校行くかと思って専門学校行ったんだよね、うん、
なるほど。で車も買ってバイクも買って事故ったんじゃないですか。
事故
った俺このそうリョウヤさんのウェブサイトで調べてて、うん、結構あプロセスというか今まで乗ってて、うん、マジで意外性半端なかったんだね事故ったっていうバイクで大丈夫だったんですか。
いやもう廃車
あバイクは
バイクは廃車
でリョウヤさん自身は
俺はかすり傷
うん、よかったっすね。
結構飛んだんだけどね。
廃車になる事故って普通に命を落としてもおかしくない。
いやおかしくなかったと思うね。正面衝突したから俺
マジで
右直の事故っていうやつ。俺が直線で向こうが右折で交差点の中
でバーン
ボーンって飛んで、これはなんか YZF-R1 っていうさ、はい、なんか 1000cc のスーパースポーツっていうジャンルの、なんかよくレースとかするような、
はい、あれですよね、スポーツバイクみたいな感じですか。
そうの一番速いやつみたいな。
いや結構タイプ近いかもですね。僕も最初あのね16の時に忍者 250R 乗ってて、うん、結構スポーツタイプ乗ってる人ってねあんまり周りにいたことがないというか、うんうん、単車が多かったんでそんなやばいやつじゃないですけどね、うん、そうそっか珍しいな。で一番速いやつの
一番速いやつ
で結構飛ばしてたってことですか。
飛ばしてなかったのそれが。あだから信号が変わり目だったから俺もじゃあ止まるかなどうしようかなっていう悩んでた時に進んで交差点に、そしたら向こうが多分曲がってこないだろうなって思ったら曲がってきちゃって、うん、で当たっちゃったんだよね。
なるほど、
まあ、当たっちゃったっていうか正面衝突だけど。
その事故ってあの多くの方が経験することはないと思うんですよ、うん、そこで何か変わりましたか。マインドというか一回か死を経験近い経験をすると変わるじゃないですか。
変わんなかった。
何も変わらないですか。
ただ乗るならバイク乗るならもうアメリカンがいいと思った。
あ
スピード出したくならないから。
なるほど、
うん、
アメリカンだとスピード出したくならないんですか。
ならない、まあ、乗ってたからアメリカンのバイク、
うんうん、
わかるんだけどなんかもう姿勢も全然違うじゃん。
確かに、ね、なんかもうゆったり乗る感じですよね。
ゆったり。でもスポーツバイクってこう前かが
わさりわさりわさり
スピードなんかどうしてもちょっと出したくなっちゃう、
ね、気持ちとしてね。うわー面白いなそれ。
バイク乗るならアメリカンかな。
うん、
うん、まあでももらい事故とかあるからねバイクは、
ね、怖いっすよね、うん、そこら辺考えてたらあれだけど。でもなんかそういう話聞いててりょうやさんってその楽観的なタイプですか、うん、
楽観的だと思う。
いいっすねでも。あんまりネガティブになることってない。
思考の中で、
はい、
ないと思う。
それは後天的に身につけていった。
うん多分ねもともとそういう気質はあると思う。ネガティブに捉えないっていうのは、
うんうんうん、でもやっぱ僕のその感覚かもしれないですけど、うん、海外旅行とか、うん、なんかやっぱそういう環境になんか飛び込んでいくような方って、
うん
うん相当その自分をなんか楽観的に客観的に見てないとできないなと思ってて、その匂いは勝手に感じてたんですよね、
うんうん、
けどそう結構病気とか、ねうんうん、なるって言ってたんで
そう
見えるけど実は全然違うみたいなのはあるのかなと思って、
うん、そうだからそこね結構難しいよね、
うん、
自分では本当に意識してないけど体の中ではストレスが溜まっていっちゃうっていうのは結構あるから、
うん、なるほど、
うん、
で言うと勝手な予想でその対処法って、
うん、
なんかその瞑想とか京都にいるんで、ね
うんうんうん、
瞑想とか座禅とか、
うんうん、
そこから恩恵を受けてる部分はある。
うんとねそれで解決する人もいると思う、
うん、
けど解決しない人もいると思う。
でりょうやさんは
俺はなんかそういうのもするけど、うんまあ、座禅というか、まあ、瞑想は普通にするけど、
うん、
それよりももっと普段の考え方
うん
を意識するとやっぱりストレスはたまりづらいというかたまらなくなるかな、うん、
なるほど。僕もね瞑想とかやったことあるんですけど、うん、結構あれまだその域に行けてないのかもしれないですけど、うん、強烈にストレスがかかった時に、
うん、
一時的にやっぱあれをやると良いなと思ってて、
うんうんうん、
ただ毎日やってで恩恵を受けたことあんまないんですよね。それこそ、うんうん、本当毎日の習慣とか、
うんうん、
食生活とかを変えてより良くなるってことも多かったし、やっぱ体調を崩すと一気になんかメンタルも一緒に落ちてっちゃう経験は最近はしましたね、
うん、
そうだから ね、その自分のそのコントロールかは、
うん、
座禅からはそんなめちゃくちゃ受けてるってわけじゃないですね。
影響、ああもうゼロと言ってもいいかもしれない。やるけども、
うん、やるけどじゃあもうストレッチみたいな感じですかね。
そんな感じかな。
あ、なるほどね。でちょっと話戻すと、うん、自動車学校から結構これね本当にね、
まだ俺
行っちゃうんですよ。
20歳で俺
結構ね行っちゃうんですよ、うん、ピョーンとどんどん面白いことが多いから、うん、でリュウヤさんって料理めっちゃうまいじゃないですか、うん、でそれがこのシドニーに留学行ったんですよね、うん、で問題にある語学学校2ヶ月ぐらい、うんうん、ここで割と培った。
そう、俺だから20歳になるまで料理ってほとんどしたことないから、
うん、
でもその、まあ、ワーホリで行ったんだけどオーストラリアはね、はい、でその語学学校終わった後にの現地のカフェで働いて、
うん、
でキッチンのアシスタントになったから、
うん、
その時にいろいろそのシェフに教えてもらっていろいろそれを普通に家でもやるようになって、うん、っていうか自炊しないといけないからワーホリってさ、
確かにね、
基本一人暮らしだから。
確かに。
でそっからだよね料理は。
なるほど、
うん、
その時から英語行けました？
行けてない。
英語いけずにフィーリングで、あ、ここ
なんとか、うん、
すげえわ。今はちなみに結構話せますもんね、ネイティブの
方。今はまあでも片言だよ。
うん、英語むずいっすよね。
英語はもう毎日使わないとダメだよね、本当。
まさに。
一日のうち本当何時間か費やさないと、
うん。確かにね。本当にいかにネイティブと対話する機会を設けるか、
うん、
で僕最近というか昨日気づいたことがあって、うん、チャット GPT の、うん、あの音声、
うん、
入力じゃない方の英語のレベルがめっちゃ高くて、
う
ん、マジでおすすめですよ結構本当になんかそのネイティブに近い喋り方というか、うん、使ってみてもいいですか今、
うん、
いきますよ、まあ、こんな感じで、
うん、
今、りょうや高島さん。ほら、もうこの時点でやばくないですか？今、りょうや高島さんと、ポッドキャスト撮ってるんだけど、挨拶してください、英語で。でも、ほんと聞こえ。
りょうや高島。It's great to hear.
あ、ごめんなさい、おっしゃいました。
If there's anything else you'd like to know or talk about, just let me know.
結構すごくないですか。
チャット GPT 音声でやり取りできるんだ。
できます。でこれ知ってたんだけどなんか英会話で活用したことがあんまなくて、
うんうん、
やってみたらなんか他で使ったことあるやつもっとなんか片言っぽい、
うんうん、
ネイティブじゃないけど、
うんうん、
結構本格的に会話できるなと思ったんで、うんうん、ちょこれ使い倒そうっていうちょっとすいません脱線しましたそうでその後にニュージーランド、
うん
の日本の中古車のディーラーをやっていたと、
うん、日本
ここまではもうゴリゴリもう普通のなんて言うんだろうなあれですよねチャレンジしてますよねチャレンジというか普通のサラリーマンに近い
サラリーマンには近いけどそこもなんか結構面白い会社で、
はい、
なんか日本のディーラーに行って車を買うときにさ車って下取りに出す人多いじゃない、
うん、
でその下取りに出した車を買い取る業者っていうのがいて、
うん、
でその買い取った車をオークションで売るっていうのをやってる会社があってでそこの会社がそのオークションとかで仕入れた車とか買い取った車を船でニュージーランド運んで、
うん、
でその日本のクオリティの高い中古車をニュージーランド国内の中古車販売店に下ろすっていう事業を始めたばっかりっていう会社にたまたま面接に行って、
うん、で日本で面接行って、
うん、
ニュージーランド行ってこいみたいな
そうで面接受けに行ってで俺は日本のその中古車を買い取るっていう仕事をしようかなと思って行ったんだけど、
うん、
なんかその経歴とか見たら、うん、お前はなんか今社長が始めたこっちの事業の方がいいんじゃないかって言われて、
うん
で社長と面接してみたらどうだって言われて、
うん、
じゃあそうしますって言って
なるほど
で社長と面接して
家なら行けみたいな
やりますって言って
すげえそこで何年ぐらい勤めて辞めたんです
かここはね1年ちょうど1年
ちょうど1年、
うん、
で、どういう理由で辞めてここら辺から ピースルクイジンですか？
いや、まだだね。あ、まだ？もうちょい後だと思う。うん。
それでやめて、
やっぱりさ、オーストラリアで料理始めたっていうのが結構大きくって、
うん、
だからニュージーランド行った時も結構料理してたの。
はい。
で、自動車業界ってさ、うん、その、まあ、今から20年ぐらい前なんだけど、
うん、
もう自動車業界ってだんだんつまらなくなってくると個人的には思ってたから、
うん、
例えば、まあ、石油もなるべく使わない方向に行くし、
それこそ電気自動車な
んですよね、うん、そうそうそう、だからなんか、まあ、あんまり面白みはないじゃない、
うん、なるほど。そのタイミングからそこ気づかれてたってかなりの先見の明ですね。
だからガソリン自動車から EV にどんどんこれからなっていくから、まあ、そもそも整備士っていうものは必要なくなってくるし、うん、もうパーツとかも簡単じゃない、
うん、
だからもう車業界は自分から見るとお先真っ暗というか、あんまり面白みがない業界だなと思って、だったらもう食事の方に、食べ物の方に行った方がいいなと思って、で辞めた。
なるほど。これ面白くて、結構そのインフルエンサーの考え方と、うん、なんか事業作りとか会社のポジショニングって近いんじゃないかなと思ってて、うんうん、まさになんかりょうやさんはその料理という枠で新しいメディアを立ち上げて今に至るじゃないですか、うんうん、そういうなんかマーケットの考え方ってめっちゃ大事ですよね、
うん、
それはなんか勉強して培ったものなんですか、それとも自然と車好きでいたけど、
うんうん、
シンプルにつまらなくなるじゃんっていう、
うん、
割とそういう、
もう直感、
直感、
直感だと思う。
車はちょっと面白くなくなるんじゃないか、
うんうん、
じゃあ自分も興味があるし、
うん、
まあ、人口がいれば必ず食べる食べ物、
うん、
料理っていうものをここでやろうみたいな決めだったんですか、うんうん、
でもその時はまだ全然ビーガンとかでも何でもなかったから、うん、まあ、健康にいい食べ物がどうとかそういうことは全然考えてなかったけどね、
うん、シンプルに、まあ、美味しい料理を作って、まあ、
食べ物の方がいいだろう。
なるほど。でここら辺で伝説の、まあ、ピースルクイジンが誕生すると、
うん、
2010年と。でこれはもう多分ね、みんな多分知ってると思うんですけど、意外だったのがフジテレビと共同で料理シリーズやってたみたいな、
うんうん、そうそうそう、
これはピースルクイジンのコンテンツを評価されて、
うん、
こういうのちょっとうちでやらないみたいな、いわゆる制作の依頼が来たっていう。
そうそうそう、あれはね本当にすごいありがたい話で、
うん、
だから当時ってさ、なんかほとんどやっぱり収益とかはなかったから、 YouTube の
昔、う
ん、
アドセンスっていうものがね、
うん、Google に買収される前かな、しかも、
うん、
で登録者もね、俺多分ね3000人ぐらいだったと思う。
やば。
で料理教室をやって傍らで、まあ、宣伝にもなるし、まあ、世のため人のためにもなるからって言って動画作ってレシピを公開してたんだけど、
うん、
だからそれがそのフジテレビの方から、フジテレビでその食のチャンネルを作るから、その中で一つの、なんていうのかな、その中のチャンネルを一本やってくれないかって言われて、
うん、やってたと。
やってた。
何年ぐらいですか、これ。
結局ね、多分、3年ぐらいやったんじゃないかな。
めっちゃやってるじゃないですか。
でも、やっぱり、最初はやっぱり週1本。で、
うん、
やってくださいって言われたんだけど、やっぱり週1本と自分のチャンネルとってやると結構大変で、
うん、
で最初の1年ぐらいは結構頑張って週1本やってたんだけど、
うん、
だんだんやっぱりちょっときついから隔週にしてって言って、
うん、
でそれから今度ちょっと月1でみたいな。
でもそこがすごいですよね。あの僕も受託経験者なんで、
うん、
そこでしっかり尽くしていれば短期的な収益が多分上がったはずだけど、
いやなるよね、
自分のその、
うん、
まあ、不動産に近いこのチャンネルを育てたっていう、
うんうん、
ここの発想がなんか大事ですよね、
うん、
で、まあ、100万人登録者数、今はあれですよね、240、
うん、まあ、今順調に減ってるけどね。
あ、減るんですね。
あ、減る。
マジか。なるほど。でピースルクイジンが、まあ、それで成長していって、で、まあ、すみません、まだね、まだ深掘りたいんですけど昔に関してね。でエジプト政府に1600ドル払ってスフィンクス2時間貸し切って、前足の近くで瞑想すると、
うん、
でそしてツタンカーメンに会った直後に体調が悪化して回復に1週間かかる。
めっ ちゃ体調悪くなって本当に
これは何かもらったってことですか？ちょっ
となんか何なんだろうね。本当直後からさ、めちゃくちゃ気持ち悪くなっちゃって。
なんで？
わかんない。
その前に何か食ったとかですか？
いや、もう食べ物は一緒に行った4人で行ったんだけどね、うん、の他の3人と全く同じもの食べてるから。
じゃあ何かもらったんですね。
酸化アメン何かもらったかもね。
結構光栄ですねそれ。いいな。でもエジプトとか行ったことないしな。
面白いよ、
絶対行きたい。本当にいろんなとこ行ってますね。でもこのスフィンクスまず2時間貸し切れるんですね。
多分やろうと思えば誰でもできるんじゃないかな。
あ、ちょっと一応特殊な許可の取り方だったんですね、リュウヤさんがいた時
は。うん、なんかガイドさんにスフィンクスって、うん、もっと近づけるのみたいなさ、
うん、
だから、うん、ちょっと聞いてみるね。
すげえ。
そしたらなんか2時間1600ドルで行ける
よ。しかも結構安いっすよ。
そう
安い
で、しかも4人で割るからさ、うん、割ろうよっつって、
うん、素晴らしいな。やっぱクレイジーですね。
めっちゃ触って。
で、あとクレイジートークもう一つは、うん、ノルウェーでオーロラ見て、
うん、
そのノルウェーのオーロラが爆発、うん、UFO あるある。
あ、 UFO 見たの
そうで、ここはちょっとこれギャグでプロフィール書いてんのかな、それともガチかなって。ここ結構ね、今回のホットトピックです、
今回、
はい、
いやでもね、あれは本当にガチだよ。あの山登ってちょっとしたね、はい、でなんかオーロラのさ予報っていうのが出るから、
うん、
それを毎日チェックしてて、で天気予報もちゃんと見て、
うん、
あこの日行けるねって言って、うん、で行ったらやっぱりすごいよくって、
うん、
でオーロラめっちゃ出てるからさ、うん、めっちゃ撮ってたの写真、多分タイムラプスとかが、
うん、
ならなんかその結構海沿いの山に行ったんだけど、撮ってたらさなんかすごい遠くの方にやっぱりなんか動くのね、ちょっとこう上下左右に、
うん、
絶対星じゃないなと思って、あれ UFO だよねって言って、で何回かねすごい回転してて、
うん、UFO っぽいっすねその感じ。
なんかすごい点なんだけど、
うん、
めっちゃ回転してて、なんか火花みたいの出てて、で海とかもさオレンジ色になってたりして光反射してて、
うん、
絶対 UFO でしょって思うけど、最初はやっぱりすごいわあすげえってなるんだけど、
うん、
ずっといたから、
うん、
だんだん
慣れてきちゃう。
あ、まだいるんだ、ちょっとオーロラ忙しいから
UFO も慣れちゃうんですね。
慣れちゃう。そっか、結局1時間ぐらいなんか
結局行
ったけど、途中本当何回かわーって回って、
うん、だから、ね、UFO なんかいるって聞きますよね。なんかその、うん、なんて言うな、飛行機とか運転するパイロットとかみんな見たことあるみたいなことを。
俺京都でも1回見たことあるよ。
マジですか？
人生2回、そのうち1回京都で見た。
それをちゃんと UFO って認識できるってのもすごいし、ただ普遍じゃないじゃないですか、
うん、
なんかこの未確認飛行物体だし、
うんうん、
だからこのなんてだろうな、信じてもらいづらい、
うんうん、
だしね、今って合成できたりするから、
うんうん、そうだね、
っていうなんかねのはありますよね。でも普通に考えたら宇宙ってこんなに広いわけだし、
いないはずがない
よねそうっていうのはすごい、ここめっちゃおもろいなと思って、
うん、
であと意外だったのはオンラインサロンとか。
ああやったね。
そうオンラインサロンって、まあね、3、4年前というか一気に流行って僕もやってたんですけど、うんうん、これやられてたんですね。
ちょっとだけやったね。うん、
これオンラインサロンやるきっかけっていうのは何があったんですか？
なんかねちょっと仲間を作りたくって、うん、何か一緒にやる。俺も今までずっとさ本当一人でいろいろやってきたか ら、ね、だからそれのなんかチームを組んで少数精鋭でなんかできる仲間ができたらいいなっていうのが多分第一の目的だったかな、
うん、でやめたんですか？これは
なんかだんだんさやっぱり人数が増えてきて、
うん、
でも自分のところにお金が集まってきちゃうのに、
うん、
なんかこう違和感を覚えて、
うん、
なんかみんなでやってるのに、でなるべくこう分配というかさ、
そうですね、
還元をするようにはしてたけど、ね、やっぱりなんかその構造がなんかちょっと自分には合わなくて、
うん、すごいですねそれ。なるほどね。構造とか仕組み自体が両親さん的にしっくりこなくて、うん、まあ、居心地悪いしやめたっていう、うん、
まあ、居心地悪いっていう感じは全然なかったけどね、うん、今も全然連絡取ってる人たちいるから、
うんうん、そう結構ねオンラインサロンって 割とその流行ったのはビジネス界隈というか、
そうだね、
結構情報商材売る系から多分流行った気がしていて、うんうん、それがニッチなコミュニティになんか分散してきたっていうのが、うんうん、まあ、僕がやった多分動画コミュニティもそうだし、うんうん、そう、でもやっぱやり続けられる人と辞めちゃう人って結構やっぱいて、けど言うても本質的じゃないですか、その仕組みとしては、
うんうん、
その広告っていうね、その収益じゃなくて、
う
ん、ダイレクトにユーザーさんから課金して、
ね、
うん、割と好きなことをしてみんなでそれを共有するっていう、うんうんうん、いい仕組みだなと思うけど、僕も最近クローズして、
うんうん、
続けるの結構きついなって思っちゃった。
で、あと俺が辞めた大きな理由の一つはやっぱりチームみたいのを作ってみんなで一緒に何かをやれたらいいなと思ったんだけど、うん、やっぱり参加してくる人っていうのは俺に何かを求めてる、俺の発信する何かに求めている、うん、で、うん、俺が提案する何かに一緒にやりたい、
うんうんうん、
で向こうからこれやろうあれやろうこういうのはっていうのがほぼないん
だ、ね、あ、ほぼないんです、
あるけどやっぱりほぼない、圧倒的にない。
なるほど、
ね、だそれだとなんかチームっていうよりかはやっぱりただの、
そうなんですよね、やっぱファン、
ただのファンになっちゃうから、
ね、ファンで涼也さんを超えてくる人っていうのはやっぱ現れない気がするんですよね。
まあ中にはね、やっぱジャンルが違うっていうかさ、
そうそう、ジャンルが違うね、個
性が違う人はいるから
補い合う、本質的なのはね、うん、同じようなタイプじゃなくて、うん、その涼也さんにはない何かを持つ人が、うんうん、補完し合うっていう状態が良いチームだと思ってて、うん、それを作り出せなかったっていうところはあります
ね。そうだね。だから俺がもうちょっと続けて、もうちょっと集客も頑張って、うん、である程度いい人材が見つかったらクローズっていう風にすればまた違う形にはなった可能性はあるけど、
うん、なるほどね。でもそのチームっていう話で言うと、うん、会社とか事業を成長させるみたいな、うん、今まさに僕はそこに対して挑戦してるんですけど、うん、会社を作って成長させるみたいな、
うんうん、
いう発想はないんですか、リワさんは。
まあ迷ってるよね、
うん、
まあ、そういうのもやってみたいとは思う反面、
うん、
うん、
でもね、話聞いてて先見の明あるじゃないですか、うんうん、自動車産業がつまらなくなる、
あ、まあ、個人的にはね、
で電気自動車走ったらイーロン・マスクになった可能性もあるかもしれないですからね。
うん、まあでも
さ、そのぐらいの先見の明というか、
EV だってさ、うん、今はリチウムイオン電池だけど今全固体電池頑張って発明しますとか、まあ、そういうのに情熱を注ぐ人とかさ、
うん、そうですね、
いっぱいいるから、まあ、個人的にはっていう感じ、
うん、
そんなに関わらなくてもいいかなっていう、
うん、でもそう、リョウヤさんはりょうやさんのファンとか認知している人たちってめっちゃいて、
うんうん、
だから本当にチームを作りやすいと思ってるんですよ。
そうだね、多分呼びかければね結構来るとは思うんだけど、
めっちゃ来ますよ、
うん、
だし引き抜くこともできますからね、うん、その料理関連とかそういう飲食関連の人たち、うんうん、優秀な人を引き抜いて自分のチームでみたいなのもあるから、うんうんうん、そうすごい気になってたんですよね。ポテンシャルしか僕はちょっと感じてないからでも本当にその飲食関連のプロダクトとか、
うんうん、
コーヒー豆とかいろいろとやられてた印象はあるんですけど、
うんうん、
そこに対してなんか今現時点での状況とかってあります？
そう、だからそれも例えばさ、そのちょっと前までそのカレーとかをパウンドケーキとか作って売ってたんだけど、やっぱりそれを一緒にやってたのもそのオンラインサロンで来てくれた人たちの中の人がきっかけで一緒にやってでやってたんだけど、うん、実はそっちの親会社っていうのがあって、で製造してくれる場所とか人とかがいたんだけど、そっちの会社がやっぱりコロナの影響で倒産しちゃって、
うん、
で今はそっちはやってないんだけど。
なるほど、
うん、
まあネクストチャレンジでやれるとしたらそういう領域をやろうと思ってるとか、うん、なるほど。でもやっぱ難しいですよね。なるほど。でもやっぱ本当にこの発信と、うん、ちょっと僕の失敗としてはこの発信者でもあり、うんうん、自らプロダクトを作ろうとすると、
うんうん、
なんか Y の部分は一緒なんだけど、このたどり着くまでのなんか How の部分が、
うん、
言うても発信者ってエディターというか動画編集者でもあり、うんうんうん、企画立案者でもありけど、事業を作るってなると全く違うなんかブランディングマーケティング、うんうん、 まあ、いろんな要素があって、うん、ここ本当にむずいなっても思うし、うん、それが自分にとっての新しい生まれ変わりだし、だからここまでチャンネルを成長させてファンもいると、なんか生まれ変わるみたいな、
うんうん、
新しいことをやるっていうことの難しさをすごく感じてて、
うんうん、
で、りょうやさんは今まさにそこをまあ考えてる。
そうだね、うん、
なので一応更新頻度があんまりないと。
ないと。
まあ、今準備をした。でも DJI とかはね、ありますよね。
そうだけども、案件ももう一切やめようと思ってて。
わお。
まあ、前から思ってるんだけど。
そう、唯一 DJI ぐらいじゃないですか。DJI、結構そう、あの共通のクライアントが多くて、そう、DJI の時は。
あとソニーとか、
うん、
そうだね。すごい好きだから、そういうの。
うん。けど、案件やめようと思ってる。
そう、なぜ、そこも、あの、健康とか、マインドセットとか、そういうところに結構深く関係していて、
うん、
俺もともとそういうのは、あ、ほとんどやってなかったの。
うん、
けどやっぱり今ちょっと時間もあるし、
うん、
まあ、好きだから基本、
うん、
まあ、DJI のドローンとか、
そうですよね、
大好きじゃん。
大好き、大好き。最高ですよね。
ソニーから新しいカメラ出ましたよっていうとさ、もう大好きじゃん。
大好き。
使いたいじゃん。
使いたい。
みんなより先に。
うん、
ただそれだけの理由でさ、
うん、
やるけど、
うん、
じゃあ果たしてそれは、自分のやりたいことなのか、
うん、なるほど、
っていう問いをしたときに答えがノーになるんだよね。
あ、面白いですね、
うん、でそのノーをやり続けてると、
うん、
体調悪くなるのよ。
あ、それめっちゃ面白い。
俺の場合はね。だからそこで多分メンタル病む人とか、
うん、
なんかいろんな出方は多分人それぞれだと思うけど、
うん、
数字が全然取れないとか、
うん、そうですよね、
あると思うんだけど、まあ、俺の場合は如実に体調に出るから、そういうのをやり続けちゃうと、
案件やり続けちゃうと体調に出ちゃう、ストレスになってるってこと、
ね、ストレスになっちゃう、まあ、案件やるのは別にいいんだけど、まあ、それがその案件が、うん、じゃあお金、じゃあ自分から自ら払ってでもやりたいようなものであれば、
うん、
おそらく大丈夫。
そっか。
で、自分の作ったものに対して何も指図をしてこないクライアントだったら多分大丈夫、
うん、
だけど案件って基本的にさ、
ねね、
動画はじゃあこれとこれとこれを伝えて、じゃあここの部分にはこういうニュアンスを加えて喋ってくださいとか、この内容は絶対に伝えてくださいとか、
うん、
でもさ、なんか YouTube ってさ、そもそもなんかそういう CM を作る場所ではないじゃん。
じゃないですね。
そのクリエイターに対してこうリスペクトが足りてないというか、クライアント側が、
うん、
なんかそういうのはすごい感じるんだよね。なんか企業が作りたいものを作らせるっていう、
ね、確かにそれはありますね。で、まあ、DJI とかは比較的、
うん、
緩い、
あのね、中国企業
は、あ、そうそう、この話盛り上がりましたね。
中国企業はすごい やりやすい。
わかります。
ありがたいけどね。
ありがたいですね、
うん、
でもこれは結構ね、マーケティング、メーカーとかのマーケティングの人はすごいなんか新しい視点というか、クリエイターのリアル聞いてるなと思ってて、本当になんかカジュアルさとか自由さっていうのはクリエイターにとってはやっぱ嬉しいですよね。
嬉しい。だけどやっぱり、でもたとえそういうあの優しい企業であっても、やっぱりこの新しい製品のアピールポイントは全部で5つあって、うん、そのうちの3つは必ず入れてくださいとか、うん、まああるわけじゃない？
そうですね。
でもやっぱりそういうの やり続けちゃうとさ、
うん、
どの動画を見ても同じこと言ってるから、
うん、そうですね。
だ結局さ、それが どの動画を見ても同じだとしたら、
うん、
そのクリエイターの、なんだろう、ブランド力は落ちる。
わかります。
なんかどれ見ても一緒だから、もうどれでもいいじゃんっていうのと、
めちゃぐさぐさ刺さってます僕。もう僕に言われてるから、ね、言ってない。僕はもう案件しかやってないんで、もう案件しかやってないんで、面白いから聞きたいです、もっと。
俺結構さ、はい、最近案件もさ、やりますよって言ったけど、途中で、
うん、
もうやっぱもうちょっとこれもできないって返す。うん、でやらないっていうことが結構頻繁にあって。
なるほど。
やっぱりさ、
ね、本当
どの動画見ても同じだったらさ、
うん、
もうやんなくていいじゃん自分が。
そうですね、
うん、で自分のやりたいようにやる。でそのクリエイター個人の なんか本当オリジナリティとかクリエイティビティが発揮された内容、その製品の性能がどうこうとか、まあ、そんなのウェブページ見りゃいいじゃん、ホームページ。
そうですね、本当そう思います。ま
あ、見れば全部わかるから、じゃあそれを使って本当にそのクリエイターが何を作るのかっていうところにこう 100% コミットした動画を作らせてくれるんだったら、多分それは YouTube の、
うん、
あの案件としては最高の形だと思う。
そうですよね。
で、企業はそうさせるべきだと思う。
うん、
まあさせるべきって言ったらあれだけど、
むずいっすよね。
多分それが一番効果的だと思う。
確かにね。まあそもそも、まあ、今のヨウヤさんがおっしゃった話もそうだし、機材の差分を感じづらくなってるっていうのも一つあるかもですけど ね、
そうだね。
本当にもう超マイナーアップデートっていう要素のみをまあ情報としては伝えつつ、あとはそのチャンネルの個性が出ているぐらいでしかないから、確かに一般消費者からするとどれも言ってること変わんないんだし、まあその中でやっぱ素晴らしいね、なんかキャラクターを出してるとかはいますけど、だから案件に対してはね、僕も超案件、むしろ案件しかやってないレベルですけど、うんうん、本当におっしゃる通りだなと思いつつ、やらなきゃあかんつって言ってますけどね。っていうのはやっぱしっかりね、稼がないと新しいチャレンジできないんで、うんうん、やっぱ割り切りっすね、
うんうん、
僕の場合は。
まあそこら辺の塩梅は難しいところではあるよね。
そう、それをすごく気持ちもわかるんですけど、うん、嫌なことを例えば誰かにやらせるみたいなのはできなかったんですか、
うんうん、
その例えば企画考えてるところとか、それでも両親さんのことを理解して両親さんらしくこういう情報だったらいいんじゃないかっていうのを例えば提案してくれる人がいたりとか。
稀だね、やっぱり、
うん
うん、
なるほど。
結構だから俺もさ、そのピースフルクイジンの方で案件を受けるって、まあ、ほぼない。
ほぼない
っすね。ほぼないのね。
見たことない。
まあ、たまにやるんだけど、
はい、
何回か俺もうブチ切れて、
うん、リオさんブチ切れるんですか？リオさんブチ切れるんですか？
ブチ切れる。
見てみたい。
何回か俺やり取りするのしたことあるもん。俺はその、はい、映像制作会社じゃないから、
うん、
CM 作りたいんだったら制作会社に頼め。
うんうん、
俺は YouTube のクリエイターだから自分の作りたい動画を作る。
うん、
だそれができないならもうやらない、
うん、
で途中でブッチしたこと何回かある。
ああ、
すげえ。ちょっと申し訳なかったけど本当に
すごい。
やるって言っておいてやらなかったからね、うん、
それを、まあ、最後までやってしまうのは僕ですね。
でやっちゃうともうなんかもう、うん、やっぱさ、ね、よくないわけよ自分にとって。
まあね、
うん、で多分会社にとっても良くないと思うんだよね。会社というかクライアント。
確かに、
ね、まあ、お互いにさ、なんかすごい中途半端なものが作られちゃうと、
うん、
まあ、こっちも嬉しくないし、多分向こうもあれ思ったよりなんか反応ないなみたいなさ、やっぱりそういうのってさ、うん、動画の質として出てきちゃうから、見てる人の反応もさ、それでやっぱり変わってきちゃうじゃん、
うん、
多分ね、
うん、そっか。じゃあなんかその案件、
うん、
制限される案件は嫌だけど、うん、もう本当に自由に乗っけてください、
うんうん、
この製品を、
うんうん、
ぐらいだったらありって感じですか？そもそもでも、あ、それはありなんですね、
うん
うん、
で自分が本当にそれ面白いなって思ったやつだったらやる。
じゃあもうギフティングで、まあ、報酬もついてればなお嬉しいぐらいな感じですよね。
だからまあそういう場合報酬がつくっていうのはほとんどないよね。
まあね、
製品提供だけっていうのは。
確かに案件ね、うん、どんどんね YouTube のアドセンスも下がってますよね、うん、全体的に。
いや、分からん。
分かんないですか？
人によるんじゃない？やっぱりさ、
うんうん、あ、どうぞ。
なんかさ、全体的にその YouTube っていうのを見てて思うんだけど、うん、やっぱり、はい、プレイヤーが増えてるじゃない？
はい。
で、クオリティも動画のパッと見のビジュアルのクオリティは上がってるじゃない？
うん。
ただ、
そうですね。
コンテンツとしての中身のクオリティは下がってると思うの、
うん、
平均値が。
なるほど。
昔に比べると、まあ、分かんないけどね、
うん、分かりますね、お気持ちは。
だから中途半端な動画が多すぎる、
うん、
で、まあ、そこになんかどうしても埋もれやすい、
うん、確かに
ね、っていう傾向はね結構あるんじゃないかな。
まあ、YouTube のプラットフォームがこれがいいって言えばこれがいいになりますもんね、
うん、
本当に尖ったコンテンツだから、僕も作品めっちゃ頑張って作ってるのに、
うん、
レビューの方が見られますからね、
うん、
やっぱそれが正義とされちゃうプラットフォームはなんかちょっと嫌だなとも思うけど、うんうん、そんなこと言っても仕方ないから TikTok 頑張ってますけどねTikTok ってだって YouTube からするとさ、うん、やる意味あんのっていう感じだけど、うんうんうん、まあもう本当そこら辺試行錯誤してますけど、でもそう、なんかお金の話とか、やっぱ僕たちは生活してる以上お金は稼がなきゃいけない、
うんうん、
でやりたいことがある以上稼がなきゃいけない、うん、ここってもうクリエイターにとってはアーティストにとってはもう必要不可欠だと思ってて、うんうん、リュウアイさんは今どういうふうに生活してるんですか、その収益の基盤というか。
でもないよ。
ないないはないでしょないはないでしょって思っちゃうけど、それは貯金ってことですか。
そう、
かっこいいっすね。なんかここでもうこんなに稼いでるとかじゃなく、稼いでないと。でも稼がなくても生きていけそうですよね、リョウヤさんって。その、まあ、自給自足ができそうな自給自足ができそうな YouTuber ランキング1位じゃないですか
確かに。
でもすごいわ。そう、なんかね、 YouTube もそうだし、資本主義にいると競争があるじゃないですか、
うん、
で競争に勝てばもちろん収益も増えるだろうし、けどそこからちょっとなんか、まあ、YouTube っていうのもそうだし、今のお金の稼ぐっていう観点もそうだし、うん、ちょっと一線外れてる気がするんですよね、いい意味で。亮也さんって、
うんうん、
だからそこがなんか維持できてるのってどういうことなんだろうと思って。今も稼いでない、普通だったらやべえ稼いでない、稼がなきゃが普通なんだけどまあそれでもなんか精神的に保っててるような、うんうん、まあ、最低限の貯金とか、うんうん、まあ、心の健康があるっていうところですかね、
うん、まあ、あとはいろいろやりたいことリストみたいなのも作って、
うん、
準備中ではあるから一応ほとんど心配はしない、
うんうん、なるほどね。もう2023年終わりますけど、
うん、
どういう年でしたか。
今年はね、どういう年だったろうね。あっという間に終わっちゃったよね
毎年言ってる気がするんですけどそうですね毎年本当一瞬でしたね、マジで、うん、一言で表すならば
今年を、
はい、
なんだろうね。
あの清水寺は一文字税で
した。税だったね
大丈夫かこの町はいや、この町税金納めてなさすぎでしょ多分、うん、
あの、まあ、お寺多いからね。
お寺多いからまあそういうのも含めて最高ですけどね、清水寺、
うん、
でどうでしたか。一でむずいけど、
いや、なんだろうね、一言で、
まあ二言でも全然全然、ゆっくり考えてください。
なんだろうな、ことじゃなかなか表せないな。
一言じゃなくてもいいです。じゃ
あ、うん、準備と変化、
うん、一言ですね。まあ二言になるかまあでも準備と変化か、
うん、
変化って何やったんですか。準備はわかります。
まあいろいろやっぱりその考え方が昔とは変わってきたっていうところで、
うん、
うん、
ゆうさん今いくつでしたっけ。
今39。
はっき
いや、まだ。
いや、39に行ってるって思わなかったっす。
まあ、見た目は若いとはよく言われる。
ね、すげえなー。で、いろいろ考え方が、そのタイミングで、
うん、
やっぱ40近くなってきてるから、みたいなのもあるんですか。
あんまり関係ない
かな。関係ない。
うん。ち
ょっと変えていかなきゃなっていう、マインドの変化と、あと新しいチャレンジの準備。
ヨ
ヤさんの新しいチャレンジってのは、2024年のタイミングで、見れそうですか。
いや、もう今年から。
わあ、マジっすか。
ね、今ちょっと動画作ろうとしてるから。
マジ、
うん、まあでも料理の動画だけどね。
めっちゃ楽しみです。じゃあちょっとこの放送後にちょっとより深く話しましょう。
OK
でも気づけば1時間ぐらい経つんで。
喋ったね。
早えな。早え。なんかリョウヤさんの中で話したいこととかあります。なんかこのトピック、
うん、
いいんじゃないみたいな。
いや、でもやっぱりそのマインドセットっていうところが 結構今の自分の中では結構大きなものだから、
うん、
そこかな。
マインドセットね、
うん、やっぱ日々どういう考え方で生きているかで生活の質がすごい変わるから、
うん、
すごい大事なんだよね。
確かに。それで言うといいその話の種があるんですけど、
うん、
大谷翔平が1000億で契約決めたじゃないですか、
うんうん、あ、そうなんだ。
はい、これなんかスポーツ史上初らしくて、まあ、一応10年っていう単位なんで、
あ、そっか、
じゃあ1年単位で見るとメッシとかの方が高いですけど、
うんうん、
一応もうスポーツ界では最高額の契約があって、うんうん、その大谷が書いてたマンダラがあるんですよ、
うん、
そのドライチっていうのかな、ドライチ8球団みたいな、
うんうん、
中心の目標があって、
あ、見たことあるかも。
そこから超分散して、
うんうんうんうん、
こういう分散して体作り、メンタル、人間性、まあ超なんて言ったの、細分化して合理性で成り立ったのがなんか大谷なんだなと思ってて、うんうんうん、僕結構その抽象度高い人間だしクリエイターだから、うん、あんまりその合理的に自分の目標を決めて、
うん、
進むってことしてこなかったんですよ、うん、で大谷みたいなことをやってみよう、
うん、
これ僕両側面あると思ってて、
うん、
目標を決めて走るっていう自分と、とにかく目の前やろうよっていう自分があって、うんうん、それを定めたんですよ。でこれ結構なんかいいなって思ってて、うん、具体的な本当に目標を定めるっていう、うん、こういうのをやったりしないんですか、ヨウヤさんは。
いや、やるよ。
やります。
やる。
それはどのぐらいのスパンですか。 10年後とか。
多分ね、両方やる。短いスパンも長いスパンも、
うん、両方。これは結構前からあります、それとも最近、それこそこの2023年。
いや、でも最近はそんなにやってない。やっぱりそれよりもその どういうマインドセットでいられると健康でいれるかっていうのを考える時間っていうのがすごい良かったから、
うん、
結構だから目的とか目標っていうのは結構最近は横に置いてるかな。
ここね、なんか目標を掲げすぎてしまうと、うん、そのなんて言うんだろう、ゴールと現実とのギャップにやられちゃう自分もいたし、うんうんうん、今まで、うんうん、けどないとなんかその何を学べばいいかっていう戸惑いがやっぱあったりするから、で2024年迎えるってことで定めたんですけど、まあでもそれも含めてなんか自己を理解するというか、うん、己を理解してそれらしく生きようっていうのが結構大きくないですか、うん、メンタルっていうと。
そうだね。
で、りょうやさんはもう自分のことは完璧に理解していると。
いや、わからない。
まあわからないですね。
模索中というか、
うんうん、でもやっぱ本当にこの今日ね、いろいろ振り返ってみましたけど、うん、結構クレイジーだし、確かになんかりょうやさんのこのイメージではないりょ
う
やさんがいる感じがしていて、う
ん、
すげえおもろかったっ
す。なんか結構でもその世の中をさ、いつも一歩引いて見てるような感じはすごいしてて、
うん、
だから今の世の中のこうダメなところというかさ、改善しないといけないところをすごい遠目で見てるみたいな、
うん、
ずっとなんかそういう感じがするかな、自分の中では。
なるほど、
うん、
だから経営者とかやっぱ向いてるんじゃないですかね。
向いてるのかもしれないね。
もう経営者みたいなものですけどね、うん、YouTube とかの運営っていうのは。なるほどね。いやでもなんか出会った時ってもう21とか22とかだと思うんですけど、うんうん、まあ僕も今もう27になるんですよ、うん、来年の2月とかに。やっぱなんかその出会った時話したそのりょ
う
やさん、
うん、
まあ、僕のその何ていうの、知識とかもそうですけど、うん、ある意味ちょっとそのりょうやさんに近づいてきてる気がしていて、うんうん、それを感じれたのはすごい嬉しいです。
いいね。
なんか大人になったじゃないけど、でも本当に前みたいにあの時は本当にもう Vlog 毎日みたいな、
うんうん、そうだね、
一本でギャーギャーギャーギャーやってましたけど、うん、今ちょっとしづらくなってますもんね。これ大人になったのか分かんないですけど、
う
ん
う
ん、
そうかもしれないね。
確かに、
ね、雰囲気ちょっとやっぱ変わったよね。
うん、変わってきてる気がしますね、
うん、
まあ良きも悪くも。ただやっぱ本当に常に、ね、気持ちはハングリーでありたいので、
うんうん、
クレイジーなことはしたいなと思いつつも、
うん、
やっぱり 結構こうやって発信してると前の方がおもろかったとか言われるんですよ、うん、当たり前だろって21だぞもう俺今26だぞっていうのを言ってやりたいっていうね。なのでまあ今日は結構りょうやさんと、うん、まあ、初めてポッドキャストして深掘ったんですけど、何かね結構継続してやりたいなと思っていて、次りょうやさんの具体的な発信とか、
うん、
何かその世の中に伝えるタイミングとかでまたできたらと思うので、
ぜひぜひ。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。